はい、皆さんおはようございます。 Good morning everyone。 今日もこうして礼拝をご一緒に守れることを大変嬉しく思います。今日は7月の第1日曜日ですので、また新しいシリーズで4回のメッセージを取っていきたいと思いますけれども、7月のメッセージは弟子として生きるというテーマで御言葉を学びたいと思っています。ところで皆さんは人生を大きく変える決断をしたことがあるでしょうか。進学、結婚、就職、海外への移住、人生にはその後の歩みを大きく左右する決断があります。しかしそれらの決断以上に私たちの永遠を決定づける決断があります。それはイエス・キリストに従うと決心することです。ある登山家が世界で有数の険しい山に挑戦しようとしていました。出発前、ベテランのガイドが彼にこう言いました。山頂に達したいなら自分の荷物を見直しなさい。本当に必要なものだけを持ちなさい。途中で捨てる覚悟がなければこの山は登れません。若い登山家はこれも必要かもしれない、あれも役に立つだろうと思い、たくさんの荷物を背負って出発しました。しかし高度が上がるにつれてその重さは体力を奪い、一歩一歩が苦しくなっていきました。ついに前へ進めなくなり、涙を流しながら一つずつ荷物を置いていったそうです。後になって彼はこう語りました。私が登れなかった理由は山が高すぎたからではありません。捨てられないものが多すぎたからです。この言葉は私たちの信仰にも通じるのではないでしょうか。私たちもイエス様を信じています。しかし従うことになると話は別です。自分の考えを話したくない、自分の計画は変えたくない、自分の時間もお金も生き方もすべて自分で決めたい。イエス様はそのような私たちをご存知の上で今日このように語られます。誰でも私についてきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。この御言葉は弟子たちだけに語られたものではありません。ルカはここでイエスは皆に言われたと記しています。つまりこの招きは2000年前のガリラヤの人々だけではなくって、今日この礼拝に集っている私たち一人一人も向けられているのです。ここでイエス様は教会へ行きなさいとも、もっと勉強しなさいとも言われませんでした。私についてきなさい、そう言われたのです。キリスト教というのはまず教えを学ぶ宗教ではありません。人格を持って生きておられるイエス・キリストに従う信仰です。当時ユダヤ教のラビに弟子入りする人はその先生の知識だけではなくてその生き方そのものを学びました。弟子は先生の後ろを歩き、先生の語る言葉を聞き、先生の行動を見つめ、やがて先生に似たものになっていきました。イエス様が求めておられるのもまさにそのような弟子です。ただ礼拝に出席する人でも、聖書の知識を増やす人でもなく、キリストに似たものに変えられていく人です。しかしその歩みは 決して楽な道ではありません。イエス様は最初からそのことを隠されませんでした。自分を捨てなさい、十字架を追いなさいと率直に語られました。福音は決して安い恵みではありません。イエス様は弟子となる代価を正直に示された上で、それでもついてきなさいと招いておられるのです。ところが不思議なことがあります。イエス様は失うものが得るとおっしゃいました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのですと言われました。世の価値観とは正反対です。世の中は自分を第一にしなさいと教えます。しかしイエス様は自分を明け渡したとき、本当の自分を見出すとおっしゃいました。実際に歴史を通して多くのクリスチャンがこの真理を経験してきました。キリストに従うことによって何かを失ったように見えても、それ以上に大きな平安と喜び、そして人生の目的を見出していったのです。そこで今日は私たちは自分自身に問いかけたいと思います。私は本当にイエス様を主として従っているだろうか、それとも自分の都合の良い範囲だけで信じているのではないだろうか。イエス様は今も私についてきなさいと静かに、しかし力強く招いておられます。このシリーズを通してその招きに応え、キリストの弟子として生きる、そういうものへと導かれていきたいと、そう思います。今日はまずその第一回目として、イエスに従う決心について御言葉から3つのポイントで学んでいきたいと思います。まず第一のポイントは、キリストの招きはすべての人に与えられているということです。ルカの福音書9章23節にはこのように記されています。イエスは皆に言われた。誰でも私についていきたいと思うなら、自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。この御言葉の中でまず注目したいのは、皆に言われたという言葉です。イエス様は先ほど申しましたように、この言葉を十二弟子だけに語られたのではありません。そこに集まっていた全ての人たちに向かって語られたのです。そしてこの御言葉は2000年前の群衆だけにではなく、今日この礼拝に集う私たち一人一人にも語られているのです。イエス様はただ一言、私についてきなさいと言われたのです。ここにキリスト教の本質があります。私たちはある教えや思想に従うものではありません。今も生きておられるイエス・キリストに従うものです。だからクリスチャンとはイエス様を知っている人ではなくて、イエス様についていく人のことを言います。しかし私たちは時として信仰を勘違いしてしまいます。毎週礼拝に出席している、献金もしている、奉仕もしている、聖書も読んでいる、もちろんそれらは大切なことです。しかしそれだけではキリストの弟子とは言えません。弟子というのは学ぶ人ではなくて、人生を預ける人です。イエス様が求めておられるのもそのような弟子です。イエス様は私を信じなさいと言われただけではなく、 私についてきなさいと招かれたのです。この違いはとても大切なことです。例えば山登りの本を何冊読んでも実際に山に登らなければ登山家にはなれません。料理の本をどれだけ読んでも料理を作らなければ料理人にはなれません。同じようにイエス様についての知識がどれだけあってもイエス様に従わなければイエス様の弟子にはなれないのです。皆さん、ここで一人の青年をご紹介します。彼の名前はウィリアム・ボーデンです。ボーデン家は当時アメリカで最も裕福な家庭の一つでした。乳製品事業で莫大な財を築いた一族の御曹司として彼には成功を約束された将来がありました。高校卒業のお祝いとして両親は彼に世界一周旅行をプレゼントしました。その旅で彼はアジアや中東を巡る中で多くの貧しい人たちや福音を一度も聞いたことのない人々の現実を目の当たりにしました。そしてその光景を見たとき彼の心に神の語りかけがありました。あなたはこの人々のために何をするのか。帰国した彼は大富豪の跡取りという将来を捨てて宣教師として生きる決心をしました。家族も友人も驚きました。なぜそんな人生を選ぶのか、成功も富も手放すのか。しかし彼は聖書の余白にこう書き記しました。 No reserves、 何も取っておかない。それは神様のために自分を惜しまないという決心であります。やがて周囲からさらに強い反対を受けても彼を再びこう書きました。 No retreat、 決して後戻りしない。そして宣教師として中国へ向かう途中、エジプトで脳膜炎にかかり25歳という若さで天に召されたのです。多くの人はなんともったいない人生だと言いました。しかし彼の聖書には最後にもう一つの言葉が記されていました。 No regrets、 何の後悔もない。この三つの言葉は彼がどれほど真剣にキリストの招きに応えていたかを物語っています。彼は自分の人生を失った人ではありません。キリストのために人生を用いた人でした。そしてその信仰は100年以上経た今でもなお多くの人々を励まし続けています。皆さん、イエス様は今日も私たちに同じ招きをしておられます。私たちはその招きに応える決心をしているでしょうか。私たちはイエス様を信じています。しかし本当にイエス様を人生の主としてその後ろを歩んでいるでしょうか。あるいは自分の人生のハンドルは自分で握ったまま必要な時にだけイエス様に助けを求めるという信仰になってはいないでしょうか。イエス様は今日も一人一人の名前を呼んで私に従ってきなさいと招いておられます。その招きにはいしようと答えるところから弟子としての人生が始まるのです。次に第二のポイントは、弟子には自分を捨てる決断が必要である。弟子には 自分を捨てる決断が必要であるということです。イエス様23節でこう言われました。誰でも私についていきたいと思うなら自分を捨て日々自分の十字架を追って私に従ってきなさい。この御言葉は聖書の中でも最も厳しく、また最も誤解されやすい言葉の一つです。自分を捨てるというのは自分の個性をなくしなさいということでしょうか。そうではありません。聖書は人間は尊い存在であると教えています。イエス様は私たちを価値のないものとして扱われたことは一度もありません。むしろ私たちを愛し、ご自分の命を与えるほどに私たちを大切にしてくださいました。では自分を捨てるというのは何を意味するのでしょうか。それは自分が人生の主人であることをやめ、イエス・キリストを人生の主人として受け入れるということです。私たちは生まれながらに自分の人生は自分のものだと考えています。何を優先するか、どこへ行くか、何を選ぶか、何を大切にするか、その基準はいつも自分がどうしたいかということです。しかしイエス様は弟子たちにこう問いかけられます。あなたは自分の願いよりも私の願いを選ぶことができますか。これが自分を捨てるということの意味です。考えてみてください。私たちは車を運転するときに自分がハンドルを握っている限り自分の行きたいところに行くことができます。しかしもしプロのドライバーに運転を任せるなら自分は助手席に座ります。ハンドルを自分が握り続けながらあなたに任せますとは言えません。どちらか一方です。実は多くのクリスチャンがここで葛藤します。イエス様を信じていますと告白しながら人生のハンドルだけは手放したくないのです。仕事は自分で決めたい、お金の使い方も自分で決めたい、人間関係も自分の考えを優先したい、許したくない人は許さない、必要な時だけ神様に助けてもらい、あとは自分で人生を動かしていく。しかしそれはイエス様を信じることとイエス様に従うこととの間にある大きな違いであります。弟子というのはイエス様を人生の助手席に座らせる人ではありません。人生の運転席をイエス様に明け渡す人のことです。さらにイエス様は日々自分の十字架を追ってとおっしゃいました。ここも大切です。十字架を追うというのは苦労することだけを意味しているのではありません。イエス様がこの言葉を語られた時、十字架は苦しみの象徴である以上に死の象徴でありました。十字架を背負って歩く人はもう自分の思い通りの人生を生きる人ではありませんでした。古い自分に死に新しい主人に従うこと、それが十字架を追うということです。そしてイエス様は時々ではなく日々と言われました。弟子になる決心は一度の感動だけで終わるものではありません。毎朝今日も主に従って歩みますと新たに決断する歩みです。 そしてその一つ一つの場面で、私の思いではなく主の御心がなりますようにと選び続けること、それが十字架を追うという意味であります。ここで私たちはもう一度イエス様ご自身の姿を思い起こしたいと思います。イエス様はゲッセマネの園で、父をできることならこの杯を私から過ぎ去らせてくださいと祈られました。しかしその祈りはそこで終わりませんでした。こう続きます。しかし私の望むようにではなく、あなたの御心のようになさってください。これこそが自分を捨てるということの最高の模範です。自分を捨てることは決して簡単ではありません。自分たち、私たちの古い性質はいつも自分が中心でいたいと思います。だからこそ弟子の道には葛藤があるのです。しかその葛藤の先には主が備えておられる自由と平安があります。自分の人生を必死に握りしめているとき、私たちの心はいつも不安です。しかその人生を主に委ねるとき、私たちは確かな平安が与えられるのです。弟子として生きるというのは自分を失うことではありません。キリストに人生を委ねることによって、本来神が備えておられた自分を見出していくという歩みなのです。最後に第3のポイントは、キリストに従う人生こそ真の命を得る道であるということです。イエス様は続けてこのように語られました。自分の命を救おうと思う者はそれを失い、私のために命を失う者はそれを救うのです。人はたとえ全世界を手に入れても自分自身を失い損じたら何の益があるでしょうか。この御言葉は私たちの価値観を根本から問い直します。世の中はもっと成功しなさい、もっと豊かになりなさい、もっと自分の夢を実現しなさい、そう教えます。もちろん努力や成功が悪いわけではありません。しかしイエス様はもっと大切なことを私たちに問われます。あなたは何を得たかではなく、あなたは誰を得たのか、これが人生の本当の問いなのです。もし全世界を手に入れてもキリストを失うなら、その人生は本当に幸せだと言えるでしょうか。反対にこの世で多くのものを手放したとしてもキリストを得るならば、その人生は永遠の価値に満ちた人生となるのです。ここでリリアス・トロッターの話をしたいと思います。彼女は19世紀のイギリスで類まれな才能を持つ画家でした。その才能を見出したのは当時イギリスで最も著名な美術評論家であるジョン・ラスキンという人でした。ラスキンは彼女の作品を見て、あなたは英国を代表する画家になれると絶賛しました。そして芸術家として歩むように強く勧めました。もし彼女がその道を選んでいたら、名声も富も手に入れたことでしょう。しかし彼女は祈り続ける中で神様から別の招きを受けたのです。それは北アフリカのアルジェリアで宣教師として生きるということでした。 彼女は大きな葛藤を覚えました。画家としての夢を追い続けるのか、それともキリストの招きに従うのか。そして彼女は後者を選びました。筆で名声を描く人生ではなくて、人々の心にキリストを伝える人生を選んだのです。アルジェリアでの生活は決して華やかではありませんでした。言葉も文化も違います。病気とも戦いました。思うように身が見えない、そういう時期もありました。それでも彼女は一度も別の人生を選べばよかったとは言いませんでした。晩年彼女はこのような意味の言葉を残しています。神は私たちが手放すものよりもはるかに良いものを備えておられる。まさにイエス様の言葉通りであります。彼女は画家としてその名声を失ったように見えました。しかし本当に失ったのでしょうか。いえ、彼女はキリストと共に歩む人生を得ました。そしてその働きは今もなお多くの人々を励まし続けているのです。皆さん、人生にはどちらを選ぶかという瞬間があります。自分の思いを選ぶのか、神様の御心を選ぶのか。その選択は小さなことのように見えて、実は永遠を決める選択なのです。イエス様は全世界を手に入れてもと言われました。つまりこれは、あなたが人生で最も望んでいるものを全て手に入れたとしてもという意味です。たとえ全世界を得てもキリストを失うなら、その人は永遠を失うのです。しかしキリストを得るなら、たとえ苦しみや試練があったとしても、その人は永遠の命を得るのです。人生の価値はどれだけ多くのものを手に入れたかではなくて、キリストを得たかどうかということで決まるのです。イエス様は今日も私についてきなさいと招いておられます。その招きは私たちから何かを奪うためではありません。私たちに本当に価値ある人生を与えるためです。弟子として生きる人生は決して何かを失う人生ではありません。キリストを得る人生です。そしてキリストを得た人は、たとえ全世界を手に入れなかったとしても、最も価値ある宝を手に入れるのです。お祈りいたします。 Let's pray。 天の地なる神様、今日あなたの御言葉を通して、私についてきなさいというイエス様の招きを聞くことができたことを感謝します。 Heavenly Father, thank you for allowing us to hear once again through your word today the invitation of Jesus, follow me。 私たちはあなたを信じながらも自分の思いを握りしめ、従うことをためらってしまう弱いものです。どうかそのような私たちを憐れんでください。 Although we believe in you, we often cling to our own plans and hesitate to surrender our lives completely to you. Please have mercy on us in our weakness. あなたが私たちから何かを奪おうとしておられるのではなく、永遠に価値のあるものを与えようとしておられることを信じる信仰を与えてください。 Help us to trust that you are not trying to take something away from us, but rather to give us something of eternal value. そして私たちの教会が単に礼拝に集う人々の群れではなく、イエス様に従う弟子たちの群れとなりますように。 May our church become more than a gathering of people who simply attend worship services. Make us a community of true disciples who faithfully follow Jesus Christ. We pray all these things in the name of the Lord Jesus Christ. Amen.